落語界の皆さん、またひばりクラブ、また YouTube をご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、まあ選挙の前でもあるし、メディアがですね、メディアの問題だったらもう皆さんも十分にご存知の問題ばかりですが、ちょっと私がこの前、あるテレビって言いますか、YouTube のテレビですけど、に出演した時にですね、お話をした内容が、一部ちょっと十分に理解されてない面もあります。そしてこれは選挙にも非常に関わるので、ちょっと今日お話をしたいというふうに思います。ですね、私は中国の現在ですね、これ非常に難しいわけですね。まあ何かの変化が起こっていることは間違いない。これは YouTube でもいろんなところからの外国からの情報でも入っておりますが、それで表面的に見てもですね、今までの中国っていうのは広報がものすごく激しくてですね、なんかちょっと起こるともう翌日にはガンガン言ってくると、まあいうのが、まあ今までの中国共産党の広報のやり方なんですね。何か二人ぐらいの男の人と女の人でですね、まあ日本を激しく批判したりですね、もう嘘でも何でも言うというような広報がおります。その人たちがですね、中国の日本企業がかなり今撤退しておりますね。これはまあ事実であります。それから中国の中で失業者が非常に多いというのも事実でありまして、産業活動は相当制約を受けておりますね。それからもう一つはヨーロッパ諸国も中国から少し距離を置いてますし、一時盛んだった一帯一路とかですね、中国がアフリカに対して援助していることに対するいろんな反応とかですね、まあこういった点でかなり現在の国際的な情勢を全般的に見ますとね、中国という大きな国であり、日本の隣であり、非常に影響の大きい国にですね、かなり大きな変化が訪れているっていうのはもうわかるんですね。これは多分間違いないと思うんですね。産業のスピードが少し落ちてる。失業する人が多い。例えば日本と中国の間の飛行機便ですね。これは日本との中国と間の飛行機便ばかりか、中国と全世界の飛行機便ですね。これの空席率なんか見ますとね、これはまあすぐわかるんですが、ものすごい空席率なんですね。ですから中国に非常に大きな国際的、もしくは国内的に変化があるってことはもう確かなんですよ。それで、それに対して日本のメディアはですね、アメリカの変化、まあトランプ大統領の細かい変化なんかものすごく詳しく伝わりますし、それからドイツとかフランス、イギリスというようなヨーロッパの主要な国の情報も来ます。それから、ロシアのウクライナ戦争の状態ですね。これもまあ非常に詳細に来るわけですね。しかも、そのロシアのウクライナ戦争に対する情報っていうのは、ものすごく偏ってるんですよ。偏ってるっていうのは何を言ってるかって言ったら、情報のうちこれは伝えるべきか伝えるべきじゃないかという視点が非常に強いっていうことですね。まあいろいろ情報について考え方ありまして、もともとある考えがなければ報道できないという、まあ僕に言わせれば間違ったメディア感がありますけど、まあ日本のメディアというのは従来からですね、日本文明というのはですね、どっちにも偏らないというのを基本にしてましてね、できるだけ国民が大切であると。だから日本国民が誤解しないように中立的な報道をするっていうのが、まあ日本のメディアの真髄なんですね。もちろんヨーロッパ文明とかアメリカ文明、それから中国文明は文明が違うので、どちらが正しいかはわからないんですが、ヨーロッパ、アメリカ、中国文明っていうのは自分に有利なように報道するんです。で、これは勝ち負けを常に争う文明と、日本のように勝ち負けは交代するっていう文明とかありましてね。例えば極端に言えば宗教と神道の違いですね。神道っていうのは宗教ではないんですけども、他の国は宗教ではない精神的な柱っていうか、それはもう認めてないんですね。ですから宗教っていうのは教祖がいて、経典があって、戒律があると。この三つが宗教の要件ですけど、この要件を満たしてなければ、人間の心は寄って立つところを作ることができないんだっていう考え方が、まあヨーロッパ、アメリカ、中東もそうですね。イスラムもそうですね。それから中国もそうなんです。したがって、教祖がいまして、経典がありまして、戒律も割合と厳しく守ると。そこで宗教観にもちろん違いますからね。イエス様が言われてること。 ムハンマド様が言われていること、そういうのがそれぞれ違いますから、ちょっとここで注釈しますと、マホメットっていう言い方ですね、これは発音はこれはちょっと日本だけなんですよ。っていうのはマホメットっていうスペルをですね、これアラビア語で難しいんですけど、そのスペルをローマ字読みするとムハンマドという表記をローマ字読みすると、ローマ字って日本が作ったものなんですけど、マホメットと、それをフランスの発音だったかな、つまりアラビア語をですねローマ字に直してフランス人が読むとマホメットと聞こえるらしいんですよ。だから日本は昔からマホメットって言ってたって言われてますね。ところができるだけアラビア語の読み方をするとムハンマドっていうのが、まあ非常に正しいということで、最近ではマホメットっていう代わりにムハンマドと言ってますね。ちょっと前はイスラム教の教祖のマホメットさんは、マホメット様って言ったらいいかな、はマホメットって言って、その他の人でマホメットという同じ名前の人をムハンマドって呼んでたんですよ。だから、まあ私はやっぱり正しいと思われることを言った方がいいだろうって言うんで、最近ではキリスト教の場合イエス様、それからイスラム教の場合はムハンマド様とこう言ってるんですが、まあ、こういうのは難しいんですね。お釈迦様っていうのもこれどこの読み方かっていうのがありましてね、必ずしも我々は世界中で正しい呼び方をやるっていうわけじゃないんですよね。例えばお酒のね、ワインの産地として有名なところがありますよね。日本では全然違う呼び方をするんですけども、アメリカで聞いた名前と、なんかアメリカだとガーバンジーとか言うもんですから、ガーバンジーってどれかなと思うとですね、全然フランス読みでは違って、日本はこの場合はフランス読みを使ってるとか、まあこういうことになりますので、あんまりそこを厳密に言えないんですね。まあちょっと脱線しましたけども、どうしてもヨーロッパとか、中国なんかとか、イスラムとかですとですね、精神的な支柱は、ある特定の宗教に準じてなきゃいけない。だから外国に来ますと、あなたの宗教はって聞かれるんですね。で、日本人はうっかり、無宗教で、なんて言うんですけども、実は日本は宗教というものが包含したものが神道ですので、神道っていうのは非常に大きな精神的な支柱なんですね。もともと人間が作ったものじゃなくて、自然を元にした心の拠り所、これが神道ですね。ということで、日本はもともとですね、神道的な考え方ですから、そのイエス様が正しいとか、ムハンマド様が正しいっていう言い方じゃなくて、この世の中には偉い人はみんな偉いと。だからイエス様もムハンマド様も両方ともお釈迦様も偉いと。偉い人はお祭りして自分よりか偉いからって言って、まあ日本人はクリスマスでも正月でも何でもお祝いしちゃうと、まあいうことなわけですね。で、この精神っていうのは僕は正しいと思ってるんです。人によって違いますけどね。僕は正しいと思ってる。で、これが日本のマスコミの正しさになってるわけです。したがって、明治以来、日本もですね、それは以前もそうなんです。人に情報を伝えるときには、自分の意見を入れずに、浸透的に、日本の自然の中で正しいと思うことを言うと。これがメディアだったんですね。ですから、メディアは、不偏不党って言いますか。思想によらず正しいということを伝える。ところが、戦後のある時期にですね、まあ、左翼の人とか、インテリの人とか、そういう大きな、人類の正しさを考えずに、マスコミは、正しいと思うことを決められないんだから、ちゃんと、共産党だったら共産党としての正しさ、自由主義だったら自由主義としての正しさを言わなきゃいけないとかね、アメリカのメディアはアメリカの人が正しいと思うことを言わなきゃいけないって、そういうのを主張する、まあ僕に言わせりゃ、ちょっと学力足りないなと思う人がですね、言ったもんですから、それで影響を受けましてね、新聞記者っていうのはその程度の、思考力なんもんですから。そうなっちゃったんですけども、日本は違うんですね。日本はやっぱりあくまでも日本精神で正しいと思うことを日本の国民に伝える心がメディアの魂だと。ここでメディアの魂と書いてあるのはそれなんですね。で、それから見ると、現在の中国は明らかに日本人に言わなきゃならないことがいっぱいあるんですね。だって中国に自分の家族が仕事してるっていう場合もいるし、親戚とか知り合いで親しい人が 中国にお住みである人はね、とっても心配だと思うんですよ、現在ね。漏れ聞こえるデータで、情報でですね、すごく心配だと思うんですね。まあ、習近平国家主席さんと、それから、軍隊の中国共産党軍のトップの二人が、戦争状態に入ってると。どっちかがもう死んだかもしれないと。まあ、そういう情報も今あるわけですね。それで、この前の、ネットテレビの出演の時にですね、実は外国のある新聞社の報道だけを、どこがこう言ってるっていう報道だけが出ました。で、日本の NHK とかそういう日本人が寄って立つところは黙ってるんですよ、実に。だけど、これだけ中国が、内部が変化してるんじゃないかという噂が流れてる時にですね、本来のメディアが何にも情報を伝えないとおかしいって、僕がちょっと言ったんですよ。僕が言ったんですよ。僕の意見。武田の意見としては、情報があやふやな時でも、自分の家族とか、そういう人が中国いたら、やっぱり中国情勢を聞きたいだろうと。それが NHK の役割だろうと。だけど、なぜか不思議と NHK は、中国の政治情勢だとか、それから生活してる人が、飢え死ぬとか寒さに震えるとか、それから住宅が非常に売れ残って、住宅バブルが破壊したとか、いっぱい情報があるのに、ほとんど伝えないんですよ。それは、NHK は中国に特派員がいると思うんでね。特派員がいるってことは、中国から漏れ聞こえる情報じゃなくて、自分たちの特派員が直接目で見て、聞いたものを伝えられるように、我々は NHK に受信料を払って、特派員が中国に行ってるわけですよ。アメリカとかね。で、その人たちに、まあ、友達がいるとしますよ。ちょっと学家族とかね。さあ、そういうのは友達がですね、あなた、今中国いるんだけど、自分の息子がね、今中国で仕事してるんで、すごく心配してるんだけど、上海は大丈夫でしょうかとかいうことを聞いたりすると思うんですよね。情報ってのはそれなんですよね。生の情報が必要なのは、自分の知り合いが、例えばイランにいたとかね、インドにいるとか、それからドイツにいるとかいうときにね、電話してちょっとドイツでなんかエネルギーが少ないっつって、日本では報道されてるけど、実際はどうなんですかって、その情報が一番大切なんですよね。つまり生の情報ですから。しかも友達に聞いてると。だから政治的な配慮もなければっていうことですね。ということは、ここにメディアの話って書きましたけど、僕はメディアの魂っていうのはね、何かっつったらね、その公式な政府の情報を聞こうとしてるわけじゃないんですよ。友達が中国にいて、ね、西安なら西安、重慶なら重慶にお住みで、まあ、その人がね、中国でコロナウイルスとかいうのは流行ってるけど、どんな感じ？日本じゃよくわかんないんだけど、っていうふうに、重慶なら重慶にいる特派員が友達で、その人に電話して聞いたと。それが欲しい情報なんで、メディアの魂ってのはそういう情報を提供することなんですよ。何も自分の思想が入んなきゃいけないとかね、政府の公式発表を聞かなきゃいけないというわけじゃないんです。で、僕はその時に、もう今の中国の状態っていうのは、真実がわからないんですよ。真実がわからない時に NHK が報道してくれなければ、全くわからないんですよ。ところがやっぱり中国で仕事をされてる人は、やっぱり中国がどういう状態か知りたいし、知り合いが住んでる人はそう思うし、それから現在でも新中国派、中国が好きな人だっていますからね、いっぱい。その人は本当にこんな報道いっぱいあるけど、日本人は中国人の悪口が好きだから、ネットを見るとこんな中国のこと悪いことばっか書いてあるけど、本当は違うんじゃないかと思う人もいるんですよね。そういう人に対して、なんで我々が NHK というものを自分たちの、NHK じゃなくてもそうなんですよ。朝日新聞も読売新聞もみんなそうなんですけど、そういうメディアが存在する、それを応援してるわけですよ。地上波もものすごく応援してますからね。テレビの放送権なんていうのは、本来の真面目な査定によるテレビの放映権は20分の1の金額しか払ってないっていう話もあるんですよ。それ知らない顔しちゃいけませんよ。メディアっていうのは情報が命ですからね。ところがある時僕ね、どこだったんですか？確かミャンマーだったと思うんですけどね。ミャンマーに、これ確実じゃないんですけどね。確かミャンマー。ミャンマーに軍事政権ができた時に、NHK のミャンマー駐在の記者が、ちょっとミャンマー危険だからって引き上げた。その代わり、フリーの人が入ってると。ミャンマーにね。っ 中聞いてなんていうことだろうかと思ったんですよ。もちろん危険なとこに NHK の記者がいてほしいって言ってんじゃないですよ。だけども、もしもミャンマーにそれまで専属の駐在員がいて NHK がですね、それがミャンマーが危険になったら引き上げたってなら、その情報こそ NHK が放送することなんですよ。僕ね、NHK が嫌いでも何でもないんです。僕は NHK に嘘でもない正直な情報、しかも政治的に偏ってない、科学的に偏ってない情報を提供する義務があると僕思ってるんです。それこそ NHK の記者の魂だと思ってるんですね。それが魂なんですよ、人間の。人間が生きるときには必ず魂が必要なんですね。嘘をつかないとか、正直であるとか、それから人様からお金をもらって働いてるときは、お金をくれた人に恩を返すと。こういう基本的なね、道徳。それを守るのがメディアの魂なんですね。そういうことで私、それを説明しましてね。私に少し中国の情勢についての解説をやらせてくれと。かなり間違ってる可能性が高い。だって情報がちゃんと入ってこないんですからね。だけども、僕はまだ、まあ英語の世界の情報も一応一通りずっと見てますし。何スターって今仕事してませんから暇だからね。もう興味があったらもう、いや、その時はね、その放送がある前の夜はですね、3時頃まで夜の、僕は中国の情報をずっと見てたんですよ。で、まあ多分こんなとこだろうなと。だけども、日本国民がすべて午前3時まで中国の情報を見てるわけにもいかないから。で、僕は、そしたら放送局の人もね、じゃあそれでやってくださいって言うんで、僕が、もちろん情報は完璧じゃありません。まず第一、隠されてますと。第二に私が知る情報も限定的ですと。だけど、今のところ中国は非常に産業が良くない。それから、働いてる人の失業率が高い。それから、不動産が非常に下がりしてみんな困ってると。バブルが崩壊してる。そういう状態にあって、必ずしも軍部と政治の方がそれほどしっくりしてないと。で、そこで何か争いが起こってるようだと。しかし、それが本当かどうかわからない。例えば、アメリカとか他のところはね、中国の情報を、情勢をみんなが、世界の人が間違うようにと思っていかがわしい情報を流してる時もある。それから、最近ではね、絵なんかも、動画なんかも自由自在に作れますから、作られたものかもしれません。だけど、今のところ NHK もちゃんとした放送流してないんで、だって NHK は、その中国の政府に遠慮する人ないんですよ。日本国の NHK なんですからね。だから日本人が知りたいことは、こういう情報は出てますと。しかし、それはどのくらい角度があるかまだわかりません。中国政府はまだ発表しておりませんし、我々は中国政府が発表しないと発表できないという立場でもありませんと。私たちは中国に対して何のそういう損得感情もありませんと言ってくれたら、僕は言わなくて済んだんですね。それで、その時にね、放送局の方もいろいろ疑問がありまして、質疑がありましてね、僕と。僕はですね、必ず確定的であるとは言いません。だけど情報っていうのは、さっき一番最初言ったように、知り合いがドイツとか中国にいたら、ちょっとこんな噂があるんだけど、どんなんだろうかと聞くと、そういう一時情報って言いますかね、それは大切なんだと。それを出してくれるのが民放であり NHK であると。だから、日本国政府の発表じゃないと。だから我々は日本国政府外務省の発表を聞かなくても、その前に、まあ完全じゃないけど、80%、90% ぐらい正しいかもしれない。もしかしたら 10% しか正しいかもしれない。もしかすると単に噂かもしれない。だけどその段階で示すのが、我々報道を担当している人の責任であり、魂じゃないかと言って、まあ少し放送局にも譲っていただいて、私の感想として中国の現在の状態を話しました。もしも日本の現在のメディアがそういう平たい心で本当にメディアの魂を持って、しかも日本文化、神道とか自然とかいう日本文化の上に立ってですね、放送していただくことを願っております。